猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第452回始まります。間違えました。今回は351回でしたね。はい、ですね、今日は4月の4日土曜日ですね。横浜は快晴、気温は20度までいってないのかな、19.5 度、外気温今 19.5 度ですね。例によってドライビング収録をしていますが、ちょうどね、車先週末にディーラーさんに預けて車検を通して、 なんか4月の3日が車検日だったんで1ヶ月伸びなかったんですよね。3月中だったら車検が1ヶ月伸びたんですけれど、残念ながら4月の3日だったので、まあ、無理やり先週末車なんとか預けて、で車検週、週中やってもらって、今日あの一人に来たという、帰りの、車の中でドライビング収録してます。はい、ということで、今回も、猫好きさんとはタイミング合わず、残念ながら一人収録になりましたのでご了承ください。はい、いやー、もう桜は横浜のちょっと北部の方なんですけどね、私住んでるのもうほぼ満開というか、ちょっと葉っぱが出始めて、もう満開をちょっと通り越した感じですね。もう今日でほぼ見頃というか、もう終わりですかね。はい、こんなで、まあ、花見もこの自粛ムードの中、コロナウイルス対策で、まあ、自粛ムードの中なかなか花見もできずということなんですけれども、まあしょうがないですよね。時節柄こういう時期ですから、まあちょっとちらっと見て、道路の脇に咲いてる桜をちらっと見て終わりということになりそうです。はい、皆さんとはどうですかね。まあもうちょっとね、首都圏はもうほぼ自粛ムードで、仕事もですね、うちの会社もついに在宅勤務メインになりまして、まあ週に何回かは一応会社に交代で出るみたいな形には現時点ではなってますが、来週以降本当にもうロックアウトというかですね、事務所に来るなっていうことになりかねない状況で、今もてんやわんやですね。いわゆる BCP 対策というかですね、事業をどう継続させるかということで、まあなんとか、あの業種から言って在宅は可能なんですけれども、どうしても一部会社に行って直接機器を触らないといけない、という機械を触らないといけないっていうものが残っていたりするんで、まあそこをどうしようか、交代で出ようかって話にはなっているんですけれども、まあまあ、まあ大変ですね。早く収まってくれればなと、もうそれをひたすら望むばかりですね。はい。はい、ということで、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
深夜、特に用事もないのについつ
もーす。グリーンさん
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話を。
なんで切るんですか。俺ですよ、宮ですよ。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ。そんなポッドキャスト、切れない長電話、毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな。
はい、で私の方ですが、
はい、
まあ、私も猫好きさんと同じで、どちらかというと赤身の魚よりは白身の魚の方が好きですね。
おお、はい、あ、やっぱ白身ですか。
なぜかね、そうなんですよ。もちろん福助さんおっしゃったタイもそうなんですけど、ブリとかハマチとか、
うん、
若干油が乗ったような、油が濃いというか、
うんうんうん、
でもなんか赤身より赤身の魚って、結局刺身でも何でも一番定番は赤身のね、
うん、
魚じゃないですか。マグロ、マグロだとか、はい、トロだとか、うん、まあトロっていうか、うん、ね、そういうのが
うんうん、
刺身として一番定番というかメインなんですけど、それよりはやっぱりブリ、ハマチ、タイ、白身、魚の方が好きですね。
おお、それはもう幼少期からですか？
いや、小さい頃は全然そんなこだわりなかったですね。
ああ、まあ刺身って出されたらわーいって言って普通に食べてたみたいな。
うん、何でも食べ、赤身だろうが白身だろうが、うん、まあ逆にあんまりこだわりなく食べてたんですけど、
うんうん、
大人になってどっちかというと白身の方にだんだんシフトしていったような感じですかね。
うんうんうんうん、そっか。
なんで、うちの場合はどっちかというと嫁ちゃんがその生の魚が全くダメなんで。
ああ、はいはいはいはい、
前から言ってますけど、
うん、
煮魚とか焼き魚は全然問題ないんですけど、とにかく火が通ってない魚が全く苦手で、
うん、おお、う
ん、だから刺身とか寿司とかが ほぼ出てこないですよね。魚はいっぱい出てきますけど、さっき言ったように焼き魚とか煮魚とか、
うん、
そういうのは逆によく出てくるんですけど、
うん
うん、晩ご飯としては刺身とか寿司とかっていうのは、うん、まあ月に1回出るか出ないかぐらいなんで、
うん、あ、まあでも月に1回でも、うん、出してくださるんですね。
あ、まあそうですね、自分は食べないけど手間、娘も結構好きなんで、そういうの、
うん、
なので手巻き寿司みたいな感じで、
ああ、いいですね。
刺身買ってきて、あとは手巻き寿司みたいな感じで食べたりとか、
うんうんうんうん、あ、手巻き寿司な、
うん、お手軽でいいですよね。
ああ、そうですよね。
海苔を切って、その上にご飯ちょっと酢飯をちょっと乗っけて、
うんうん、で
さっき言った刺身を乗っけてくるっと巻いて食べるみたいな、うんうん、お手軽な感じで食べれる、うん、
そう、なんか昔だと結構なんだろう、その刺身とか切れたものしか売ってなかったりとか、はいはい、普通なんていうのかな、刺身用にしか切れてないものだったけど、うんうん、今結構手巻き寿司用に縦に長い、
ね、
ネタ売ってますもんね。
もうなんか刺身もう、まあ、単体で刺身って売る場合も、まあ、どっちかというとさっき言ったトロだとかそういうマグロだとか柵で売ったりするじゃないですか、うんうん、
はい、
それ以外はもうどっちかというと手巻き寿司用にもう最初からそういうふうに細長く少し切ってあったりとか、
うん、
そういうのが多いですよね。
そう、あれ便利ですよね、う
ん、確かに。
もう一プレート買ったらね、うん、いろんなもの食べれる日、うん、あ、お寿司食べたくなってきたなな
んかこういう話してるとね、ついついそれが食べたくなっちゃうよね。
うん、なりますね、生魚。
で、まあ私はそういう感じで、どっちかっていうと白身魚 もうそれも少し脂の乗ったのが好きですけど、あと多分そう回転寿司なんか行った時なんかもそうですけど、割と貝ももちろん、
お
ね、食べたりとか、あとイカとかとかもそれなりに食べたりとか、
うん、まあ、どっちが好きですか、イカとタコ。
けど、うーん、どっちだろう、イカとタコだったらタコかな。
タコですか、
ただまあタコはあんまりね、刺身って多くなくて、どっちかというとやっぱり、なんか調理してある方が多かったりするんですけどね。
そうですね、タコって言ったらなんかたこ焼きぐらいしか思いつかないんですけど、もう刺身じゃない。タコ、あ、すだこ、
すだことかね、多いですよね。だから調理した方が多いですよね。
そうですよね。スダコか酢の和え物とかなんですかね、
そんな感じの方がいいですよね。
うん、
あとはあとなんだろう、まあウニが、ウニは高いけどね。なんかのあれで飲み会とかそういうのに出てくれば割と食べるみたいな感じはありますけど、あえて買ってまでは食べないかな。
ああ、そうですね。
そういうウニを。
まあ、それこそなんか、
はい、
回転寿司屋さんとか行ったら、まあ、そうそうそう、ちょびっと。
ウニ軍艦みたいな感じで、ちょびっとね、はい、食べるっていうの時には、まあまあ頼んで食べたりはしますけどね。
そうですよね、うちもあんまりなんて、柵じゃない、ザル、なんて言うんだろう、あれ、
まあ、なんか箱みたいのに入って出てきますよね。
入ってる、はい、あれでもやっぱり買わないですね。
買わないでしょ、だってあれ、ね、2000円とか3000円とかめちゃくちゃ高いですもんね。
いや、めちゃくちゃ高いですよ、本当、本当、私が買う刺身の10倍ぐらいするんじゃないかってぐらい。
だったら、
いや、あと私、
刺身いっぱい買った方がいいよね、みたいな感じになっちゃう
よ、ね。いや、そうなんですよね。あと、ウニ、私めちゃくちゃ好きなんですけど、はい、ウニ、ミョウバンが入ってるウニがすごい苦手で。
ああ、はいはいはい。
ミョウバン臭いと食べれないから、そしたらもう3000円無駄にすることになること多いじゃないですか、結構、ミョウバン入ってる方が多いから。って言ったら、やっぱり、やっぱり白身になっちゃいますよね。
結局無難なというか、なんかやっぱり赤身だとそう少し味が濃いかなって、その魚の身の味が濃いかなって感じがしてて、
ああ確かに。
あと青魚は白身の次ぐらいかなって感じですね。
ああ、で青魚も美味しいですよね。
美味しいですけど、結構やっぱり生きが良くないと美味しくないじゃないですか。余計に。
あ、そうそう。
白身魚以上に生きが良くないと。
そうですね。
なので、刺身としてはちょっと白身の次ぐらいかなっていう感じですね。
確かに。生きのいいやつは美味しいんですけどね。
結局生きがいいのかな、一番美味しいって話なんだけど。
そうそう、結果刺身は生きっていう。
結局生なんで、結果的にはそこになるんだけどね。
そうなっちゃいますね。
あと貝っていうと、私は割と冬場だと当然、はい、なんだっけ、牡蠣。
ああ、海のミルクですか。
海のミルクですよ。これはね、やっぱり。日本酒に合いますね。
ああ、酒飲みだな。
白ワインにも合いますね。てなわけで、刺身というわけではないんですけど、生の牡蠣が好きですね。
ああ、いいですか。生牡蠣好きとか大人だな、本当。
ね、もう何 生ガキチュルリンは美味しいですよ。
いや羨ましいです本当。
ね、猫好きさんなんか割と当たったりされたんで、
過去そうです、
ね、トラウマじゃないけど食べれないって、ね、これ当たった人は食べれないって人多くて、やっぱり
まあ1年に1回ぐらいはチャレンジするんですけどね、うんうんうん、やっぱり、うん、当たるかね、なんかちょっと、うん、もうムカムカしちゃってすぐ口からベッて出しちゃったりとか、うん、しちゃうかな。
生牡蠣はダメでも牡蠣フライとかは大丈夫なんですか？牡蠣フライもダメ。
いや、うん。
基本牡蠣はダメということです。
そうですね。もともとやっぱりそのなんか食感とかが苦手なんですかね、もしかしたら。
なるほど。
うん。なんかもうちょっと可愛い感じだったらいいんですけどね。
いやまあね、
これは若干グロめじゃないですか、
まあ、それ言ったらね、もう何でもグロいのは、うん、もっとグロいの
いっぱいあります、まあ、そうですね、全部グロいです ね、もうね、牡蠣苦手とか言って私ホヤ食べますからね。
でしょ、でももっとホヤの方がグロいじゃないですか、
うん、ホヤの方が100倍グロいですね、
見た目はね。ホヤとかナマコとかね、ちょっとあれはまんま出てきたら食べれないよねって思うよね。あれスライスっていうか、まあ、調理したればそれなりに食べれるかなと思うんだけど、
うんうんうん、
貝類は割と見た目グロいよね、何でも
そう。いやグロいですね、うん、そう、私が好きなつぶ貝もやっぱりぐるんとうまく出せたなら下のくるくるくるってなってる肝の方とか、うんうんうん、まあ、言ったら気持ち悪いですもんね、ちょっと ねグロめですよね。
見た目で言うとそれは何でもグロくなっちゃうんだけど、
うんうんうん、
それでは私は、まあ、ちょっと話戻りますけど、牡蠣はもちろん生牡蠣が一番好きなんですが、牡蠣フライなんかも好きです ね、猫好きさんのそのエビと同じで、
うんうんうん、
別の調理法としては牡蠣フライなんかも好きで、でこれはもうタルタルつけてレモンかけてみたいにやると、うん、もうめっちゃ食べれますね、
うんうん、何個かきフライいけます？
もう何個でもいけますね。
嘘、なんだっけ、ないでガンダムス3個ぐらいで、あもうちょっとちょっともういいかなとかって言うと、いいそう、
まあ、4個ぐらいまではいけるかな。
いや本当ですか。
小ぶりのやつだと4個ぐらいまでいける、大ぶりだったら2個か3個ぐらいですかね、
うん、いやまあね、そうなっちゃいますよね、うん、いや私エビフライだったら10本はいけますよ。何で張ってるんだって話ですけどね、本当。
まあ、確かにね、 そんな感じですかね。私のはやっぱり、うん、割とそんなね、特殊なエビとか、そういうのも特殊なエビじゃなくて、エビだったら甘い、うん、もう本当に定番の甘エビとか刺身、
うん、まあ、刺身はそうですね、うん、甘エビが一番かな、うん、
あんまり特殊な逆に、
うん、
ジャンルのものはなくて
普通のが一番ですか。
普通のがね、何でもまあ、うん、種類はいろいろ食べるにしても、まあ普通 のオーソドックスな、うん、ものが多いかなと思います。
うん、あれですか、いやもう伊勢エビしか食べたくないとかそういうんじゃないですか、大丈夫ですか。
いやいや、それは大丈夫です。そもそも伊勢エビってほとんど食べないじゃないですか。出てきてお正月のなんかとかね、結婚式とかそういうお祝いの席でしか普通伊勢エビなんか出てこないじゃないですか。
いやなかなかないですね、ほんと。いやでもなんか私一生に一度ぐらいは大盤振る舞いで伊勢エビ食べたいと思って、はいはい、今年食べに行きましたけどね。
はいはいはい。
うん、いやけど、まあ、それでも基本そもそも居酒屋さんぐらいだったらあんまないですもんね。
うん、まあ、
ちゃんと その専門店とかじゃないと。
うん、確かに。
うん、いや普通の甘エビが一番です。本当。
はい、まあてなわけで、
うんうん、
まあ、今回の本編は、好きな刺身の話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナー行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーは、4月4日、あやほう一部で姉ちゃんはサラエボさんから、今日のバレラジビール部と&猫の尻尾は、バドワイザー、しかもチェコの、バドワイザーもともとチェコのブリュワリーって知ってました。某有名ポッドキャストパーソナリティの、大丸先生も話してましたよって。そうですね。確かに、バドワイザー、今、完全にアメリカのブランドになってますが、もともとは、違うところのブランドだったんですよね。それ、チェコとは知らなかったんですけれども、私は。はい。バドワイザー。なるほど。ツイッターに写真をいただきましたが、お、ちょっとやっぱり、違いますね。アメリカの今のバドワイザーと、渋い感じの。はい。ありがとうございます。そして4月5日、さくらちゃん、外出自粛のため、庭で牛タン、過去特厚を焼きながら今日の一杯、でも寒くてさっさと家に入りました、ということで、ジミちゃんですね、いただきましたが、お、新本麒麟。これね、CM 今やってますよね、ガンガン。本当に美味しくなったんでしょうかね。私ね、そもそも本麒麟飲んだことないので、あれですけど、いつかはね、飲んでみたいなと思いつつ、なかなか飲むタイミングがなくて飲めなかったんですが。はい、ありがとうございます。ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターにいただいた、ハッシュタグね、シャープ猫の尻尾と、あとはキャッツテルポッドキャスターというのメッセージを、読んでいきたいと思います。3月31日、イクラムさんが、猫の尻尾の349回を聞いていただいてます。ありがとうございます。そして、アイホー一部で姉ちゃんはサラエボさんから、たくさん聞いていただいているハッシュタグの中に、猫の尻尾も入れていただいてますね。はい。すいません。ありがとうございます。もう、なんか、そうそうたる。いつもに。ね。いつもあげていただいてます。本当に、そうそうたる、ポッドキャストの中に混ぜていただいてますが。これらプラス海外、過去ほぼ BBC の番組19ほど聞いております。と書いてありますね。すごいですね。たくさん聞いてもらいますね。やっぱり。はい。ありがとうございます。はい。そして4月1日、アポロさんから、聞かれたポッドキャスト、やっぱりハッシュタグで、たくさんいただいてますが、で、この尻尾は345回から350回まとめ聞きをしていただいてます。これなんか、随分まとめ聞きをいろいろ、なポッドキャストでやられてます。ちょっと貯めておられたんですかね。ありがとうございます。はい。そして、ピエール加藤さん、義務派の、ピエール加藤さんですね。はい。よその白身魚って柔らかいんですか？僕の知っているタイってゴリゴリで噛み切れないイメージです。長崎県のお魚はスーパーで買ってもどこの飲食店で食べてもなかなか美味しいらしいので、いらした際はぜひという風にいただいてます。ありがとうございます。もうゴリゴリで噛み切れない。うん。なんかプリプリっていうよりゴリゴリって硬いイメージなんですね。めちゃくちゃ。はい。ありがとうございます。はい。そして、イクラマさんが、350回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。そして、4月3日、鬼おろしさん。これ、おべふたの鬼おろしさんですね。お弁当のふたを配信されてますね。はい。平正、関西出身ですが名前知っています。好きな魚です。お刺身にザクザクという表現、新鮮で歯ごたえありそうです。食べたくなりました。と感染症や季節の変わり目、引き続き体調にお互い気をつけましょう。といただきました。はい、ありがとうございます。なるほど。確かにね、猫好きさんザクザクっておっしゃってました。それも歯ごたえとしてはすごいあれですよね。はい。本当になんか、私も新鮮な響きでした。はい。ありがとうございます。そうですね。感染症、もう大変な時期で、あと花粉症とかもね、 もう体調崩さないようにお互いに本当に気をつけて配信、収録配信していきたいと思います。ありがとうございます。はい、そしてケンチさんが350回拝聴。好きな刺身、私なら普通にサバ、アジ、カツオですが、これというのものはシャコガイとノドグロですね。これには日本酒がよろしいですね、と。なるほど。いただきました。はい、ありがとうございます。ノドグロ、私の地元というかね、島根の方でも結構有名な高級魚に今はなってしまいましたけどね。だから田舎いる頃、ノドグロ食べたことなかったんですけどね。最近すごく有名になりましたが。シャコガイとノドグロ。なるほど。サバ味カツオが刺身にお好きだと。またちょっと変わった感じのあれですけど、これはこれで美味しいかもしれませんね。はい。はい、ありがとうございます。ということで、いただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。オープニングに引き続き、ドライビング収録をしています。オープニングでもちょっと話をしたんですけれども、車検に出してた車が、車検終わって引き取りに行って、その帰り道でのドライビング収録なんですが、ディーラーさんに行くのに電車乗って行ったんですけどね、さすがに今外出自粛ということでもう電車もガラガラでしたね。上り電車、都内に向かう方の電車がですね、もう完全にガラガラでしたね。当たり前っちゃ当たり前ですけど、本当に最低限の、用事を人だけが外出してるって、もう本当にそういうのを実感しましたけれども、こればっかりはしょうがないですけどもね。はい、そういうことで、今週もいつもでいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。